時刻は午後8時となりました。皆さんこんばんは。モテなか人生楽しくないの時間が始まりました。この番組はモテたい、恋人が欲しい、好かれたい、結婚したいなど人生を楽しく生きたい、そんな皆さんに人生を楽しく生きるための方法、同性にも異性にも、そして老若男女にも好かれるコツを熱く語ったり、時にはゲストを交えて楽しく語ったりする、ここだけでしか聞けない話が満載の番組です。お相手は今まで1000組以上のカップルを誕生させてきました、本気の結婚相談所ビーノの代表であります、そして幸せな結婚をするために大切なことを著者でもあります、婚活のカリスマ、私香川博樹がお届けします。最後までお聞き逃しないようにしてください。この番組は本気の結婚相談所ビーノの協力でお送りします。今週ですね、1月17日はですね、阪神淡路大震災から22年目の日でした。実はですね、私は生まれそして育ちが神戸、神戸といっても山といっても田舎の方なんですけれども、コンビニがあるんですが11時で閉まるという、で、バスは走ってるんですが電車も通ってないというのは非常に、田舎でなんですが、ちょうど22年前と言いますと、私が大学の4年生、大学時代は私広島の方の大学に通ってましたので、広島にいる時に震災がありました。ですから直接震災を経験したわけではないんですが、私のおばあちゃん、僕のおばあちゃんが亡くなったり、親戚の家が潰れたり、友達とか小学校とか中学校の先生が亡くなったり、そんなのをテレビに出てくる亡くなった方のニュースを見ながら、わあ友達亡くなった、先生もや、みたいな感じが今から22年前学生の時でした。僕のおばあちゃんっていうのがですね、ちょっと今日こんな話をしようと思った時に思い出すとですね、私は見た目的にですね、お酒を飲みそうで、タバコをスパスパ吸ってそうで、ギャンブルしてそうで、そんな感じなんですが、どれもしないんですね。好きな飲み物何ですかというと炭酸飲料っていうんですね。その中でも特に好きなのがオロナミン C なんですよ。このオロナミン C を好きになった理由っていうのがですね、今日スタジオに来る電車の間ふっと思い出したのが、この亡くなった震災で亡くなったおばあちゃんの影響だなと、そんな風に思い出したんですね。小学生の頃、僕の家から車で5分10分ぐらいかなのところの永田というところにおばあちゃんが住んでたんですけれども、そこに行くたびに、ひろきこれ飲みやーっていうので毎回出されるのがオロナミン C だったんですね。小学生の低学年の頃はうわきついなこれって言いながら、炭酸きついからちょびちょび飲みやーみたいな感じで言われて、毎回毎回行くたびに出されるので、毎週おばあちゃんの家に行ってた記憶がありますので、毎週オロナミン C を飲むと。最初の頃は嫌いだったんですが、気がつけばオロナミン C が大好きで、今でも自動販売機を見つけるとオロナミン C を買って一気飲みをすると、これで気合を入れるみたいな、44歳になった今でもそんなことをやってるんですが、そんな影響を与えてくれたおばあちゃんが22年前の震災で亡くなりました。当時僕は広島で学生でですね、新聞配達をしながら学校に通ってたので、なかなか神戸に帰る時間がなかったんですね。なのでこの亡くなったおばあちゃんとも何年も喋ってなくて、何年も会ってなくて、ちょうど震災の3日前ぐらいにですね、おそらく3年か4年ぶりぐらいにですね、電話がかかってくるというのは初めてですね、僕の新聞配達の寮に電話がかかってきましてですね、ひろき元気かと、3年か4年ぶりぐらいに喋るので、いきなりどないしたんって言ったら、いやなんかひろきのことがえらい気になって電話してみたんやみたいな、別に用事ないねんけどなって、声聞いてよかったわって、またオロナミン C 用意して待ってるで、遊びに来てやみたいな、こんな電話があったんですね。久しぶりやな、どないしたんや急にっ って言った時に、そこから3日後ぐらいに震災があっておばあちゃんが亡くなったと。何か本人がおばあちゃん自体が僕と喋っとかないといけないのよ、そんな気持ちになったのかなと今思えばそんなふうに思うんですけれども、当時震災の時っていうのは僕は神戸に帰って、自分の家族とか親戚とかそんな物資をいっぱい持ち帰って、そんな周りを目を向ける余裕が全然なくてですね、自分の家族とかフォローするんで精一杯で全然何もできなかったんですけれども、まあ、周りの人たち友達とかはボランティアをしたりとかそんなことをいろいろしてました。今こうして、震災のことを振り返って当時神戸に住んでた友達とかの話を聞くと、あの時こんなボランティアしたよとかいろいろ聞くんですね。で、僕はもともとさっきも言いました、タバコもお酒もギャンブルもしなくて趣味もこれといってなくてですね、唯一の好きなことといえば人を喜ばせること、まあこんなよくわからないようなことが好きなので、そういうのがあってですね、あの社会人になってからボランティアをちょこちょこさせてもらうことになったんですけれども、まあこの震災の話を聞くたびに、なんであの時ボランティアせえへんかったかなって本当に後悔で、自分の家族が見るのが精一杯で周りに目を向けられなくて、まあそれもそれなんですけれども、なんか自分の中でやらせないなって、もっとなんかできたんちゃうかなっていうのが社会人になってもずっと思ってたので、ちょうど震災から4年後、1999年ですかね、神戸で、僕とか僕の先輩が中心になって、ボランティア団体 K-DREAMS というボランティア団体を立ち上げたんですね。で、なんとか神戸のために震災の後できないかなということで、いろんなイベントをしたりとかですね、まあ、商店街のゴミ拾いとかフリーマーケットとかライブをしたりとか、神戸祭りにお掃除隊として参加したりとか、本当にいろんなことをしました。そんなボランティアが好きなのでちょこちょこいろいろさせてもらっている中でですね、ちょうどそれから16年後ですね、今度は、東北で東日本大震災があって、まあ、僕もじっとしていくことができなくてですね、何かできないかなということで、すぐはちょっと駆けつけることができなかったんですけれども、ちょうど震災から1週間ぐらい経った時にやっと行く準備ができたので、トラックにいっぱい物資を積んで先輩経営者と一緒にですね、片道16時間ぐらいを運転して東北の方に向かいました。途中休憩するともったいないということで、2人で仮眠しながら助手席で寝ながら行ったんですけれども、本当に行くとテレビで見るような風景があって、困ってる人がいっぱいいて、誰から助けたらいいのかなって、物資を誰から配ればいいのかなって迷うほどの光景もあったんですけれども、そんな中で、僕らが物資を配らせてもらったのが、まあ、避難所ももちろんそうなんですけれども、避難所ではなく避難所に入ってない人たちに物資を配りました。なんでかというとですね、避難所は1週間もあったら毎日毎日ほぼ毎日自衛隊がヘリコプターとかで物資を届けに来る。でも避難所に入ってない人たちって食べ物が届かないんですよね。まあ、そんな人だってどっからもらうんですかというと、避難所に行って避難所の余ってるものを恵んでもらうっていう、こんな生活をしてる人がいっぱいいました。で、避難所っていうのはもちろん避難をしてる人たちがたくさんいるんですけれども、やっぱりいつ地震があって、いつ津波があって、その影響でいつ物資が止まるかもわからない、そんな状況なので、今食べ物があっても2日間3日分ぐらいは残しときたいって思われるんですよ。だからそれ以外の余った食べ物を避難所に入っていない人に配るんですね。とてもじゃないけど足りないです。避難所ってやっぱりこう食べ物もあるし雨風しのげるんですけれども、隣に全く見ず知らずの全く見たこともない人がいるわけです。24時間ずっと精神的に参ってしまうので、避難所に入らずに自分の家に帰ったりとか知り合いの家に行ったりとか、そんな人たちがいっぱいいて、そんな人たちが避難所に入ってない、食べ物が全くなかった人たち、そんな人たちにですね、僕と先輩は食べ物を配っていきました。で、そういう中でやっぱりいろんな話をするわけですよ。兄ちゃんどっから来たんやーって言ったら、大阪からですー言うて、大阪入ったらどこや、東京の向こうかみたいな、おじいちゃんおばあちゃんがいろいろ言ってくださったりとか、中には涙ぐんでくださる方とか、 まあ、そういう中で最初の頃はそういうのを見てると、ああもうここに何日間かいていろんなこと手伝おうかなって、そんな気持ちにずっとなってました。でもずっと本当早朝からずっと昼夕方までいろんな人に何十人100人100人以上の人に配っていく中で、いろんな話を聞いていくうちに一つの疑問点が生まれました。みんな僕らに対して優しくて、僕らに対してありがとうお兄ちゃん幸せやわって、楽しいわ嬉しいわってみんな言ってくださるんですよ。ああもうそんな気遣んでいいのにって思ったんです。そんなしんどいのに辛いのに嬉しいとか楽しいとか幸せとか気遣わなくてもいいですよって、すごいそうやって思ってたんですね。だから僕は、少し勇気を出して、そんな気遣わなくていいですよって、嬉しいとか笑顔とかそんなできないと思うので無理して僕らにしなくていいですって言ったんですよ。いやいやいや何言ってんのって。そしたらあるお母さんに怒られはしないんですけど反応されました。すごい幸せを見てよって、私らは家も見てもったら分かる、反感してるやんって、こんなん潰すしかないねんって、車も使えない、お金もない、仕事先もない、着るものも今この服しかない、食べ物こうしてお兄ちゃんの力もらわないとない、何にもないよって、思い出も全部ない、でも見てって、家族全員無事やってんって、家族全員無事やってんって、それだけで幸せやわって、それでなおかつこうしてお兄ちゃんが大阪から食べ物を持ってきてくれたんやで、こんな幸せなことないわって、だから幸せって言ってんねんって、こんなこと言ってくださったんですよ。僕は鳥肌が立ってですね、逆にっていうのかな、そんな人たちをかわいそうやなって思った自分が恥ずかしくなって、でもそんな人たちがたくさんいたんですよね。僕も疑い深い性格なので、本当かなこの人だけじゃないかなっていうことで何人か同じような質問をしたら、ほとんどの方が、家族全員無事な方が、本当に幸せやでって、ありがたいでって、生きてるだけで丸儲けやでって、そんなことを言ってくださいました。でも一方で家族を失った人たちもいらっしゃいました。やっぱり物資を持ってっても暗い顔で、僕らに笑顔ももちろんなくて、大変でしたねって言うと、いや大変やったって、うちの奥さんが津波が来るって言ったからガソリン屋に行くって言ったんやって。当時東北は、津波って結構僕言ったんや、石巻の方やったんですけど、石巻地区っていうのは津波がすごくある時期で、ちょうどそこの町のガソリンスタンドが海岸沿いにあったんですね。だから津波の影響を受けちゃうと塩をかぶるとしばらくガソリンが入れれなくなると、そんな状況やったらしくて、だから津波警報があったらガソリンをちょっと先に入れといて、しばらくガソリン入れなくなったら困るんで、それから避難所に行くみたいな、そんな感じやったらしいんです。その時4人家族のお母さんが、お父さん私ちょっと車使えなくなったら困るから、ガソリンだけさっと入れてすぐ避難所に行くから先に避難所行っといてって、こんなこと言ったらしいです。そしたらお父さんが、ああありがとう、じゃあ俺子供連れて行っとくねみたいな感じで、後で合流しようみたいな感じだったらしいですね。でも思いもよらないほどの津波が来て、お母さんは溺れ死んで、ちょうどたまたまガソリンスタンドの建物の間に車が挟まって、海に持っていかれずに済んで、遺体は車の中、ガソリンスタンドの中で見つかったんですけれども、こんな人とか本当いろんな話がいっぱいあって、家族一人でも失った人っていうのは生きる希望をなくしちゃってたんですね。食べ物を渡してもありがとうもなく、いや辛いですって、これからどう生きていいかわからないって、うちの妻は太陽みたいな存在だったって、その太陽が家からいなくなっちゃったらこれからどうやって生きていったらいいんだろうかって、こんなこと言われました。かたや家族全員無事だったら生きて頑張っていこうって、全て失っても家族全員無事だったら幸せで感じる人たち、かたや家族一人でも失った人は生きる希望をなくしちゃってる。これをあった時に、僕は知った時に、さっきも言いましたけど、最初の頃は1週間でも泊まり込んでなんか手伝えないかなって、こんなボランティア精神湧いてたんですけど、途中から 早く会社に帰ろうと思ったんです。今僕がやってる仕事が結婚相談所の仕事、当時もそうです。結婚相談所の仕事、東日本大震災の時は、結婚相談所を始めてちょうど3年目ぐらいだったの時かな、ぐらいの時だったと思います。その時に、それがあって、ああやっぱり家族が無事やったら、家族がいたら人って生きて頑張っていこうって思うんだなって、こんなことをすごく感じたんです。だからこそ、そんな家族を作る仕事が僕ら結婚相談所の仕事、日本全部で考えた時に目の前の人を助けることもすごく重要なんですけれども、もし大阪で地震があったら、もし関西で地震があったら、もし関西で震災があったら、何かがあったら、災害があったら、家族がいっぱいいた方が、幸せな家族がいた方がみんな助けれるやんって、もっと言えば日本にもっともっと幸せな家族ができたら、自殺とかいじめとか鬱とか、そんな辛いものがもっと少なくなって、みんな前向きに生きるんじゃないかなって、そんなことをすっごい感じたので、震災の被災地の方には一泊だけして帰ってきて、そっからうちのスタッフの前でも、今日本のためには僕らはしっかり一人でも幸せな家族を作ることが大事なんやって、だからもし日本のために何かをしたいと思う人は、今目の前の会員さんとか目の前の幸せになりたい人をしっかりとお世話して、アドバイスをして、結婚まで導いてあげる、そして家族を作ってあげる、それが一番の復興じゃないかなって。だから僕自身も被災地には行かない、大阪に残って京都に残ってしっかりこの仕事を頑張る、一組で多くの家族を作る、こんなことを言ったのを覚えています。そんな思いを持ってですね、この仕事をしてますので、婚活を頑張っている皆さんもですね、幸せな家族を作るんだって、何があっても頑張れる精神力を持っている家族を作るんだ、こんな思いを持って婚活、こんな思いを持って家族を作っていただきたいと思います。それではここでですね、今日ぜひとも聴いていただきたいおすすめの曲をご紹介します。少し昔の曲なんですけれども、ドラマの主題歌にも使われていました。婚活でも人生でも不安や悩みでなかなか前に進めない時、そんな時にぜひ聴いてほしい曲です。思わずうわーいいなーってなるほどですね、超前向きなポジティブソングなので、歌詞にも注目してみてください。私の人生のテーマソングでもあります、サーフィスさんで何してんの、聞いてください。今の日本はですね、普通に生活をしていてもなかなか結婚できない、そんな時代になっています。国税調査によるとですね、20代前半の独身の方がですね、5年以内に結婚できる確率が 30%、 30代前半の方が 25%、 30代後半で5年以内に結婚できる確率が 10% と、まあこれより先は言わないようにしておきますけれども、なかなかですね、今は昔と違って職場とか友達の紹介とか知り合いの紹介とかで自然な流れで出会いを期待するっていうのがなかなか難しい時代です。今は自らが動いて出会いを作って、それを恋愛そして結婚へとつなげていくことが必要です。それが婚活、結婚活動です。なんかこう、なんだろう、婚活してんの？言ったら、なんとなくなんか結婚意識してんねんって。まあ、これも婚活と大きな意味呼べるかもしれませんが、意識するだけでやっぱ変わらないです。やっぱり婚活の語源は結婚活動って言って、結婚に向けて活動するから、結婚に結びつくわけであって、待ってるだけで何も始まらないです。で、婚活をですね、していく中で、まあ、僕らこのプロですから、プロとしてのアドバイスを言うと、やっぱりなかなか一人でしない方がいいですね。一人でするんではなくて、家族とか友人とか私たちのような結婚相談所のプロのカウンセラーと一緒にですね、今のあなたの状況が分かっている人と共にですね、進めた方がいいと思います。なぜならこんな統計があります。実はですね、日本は恋愛期間が非常に長い国なんです。これから結婚したい人に、これからできる恋人と何年付き合って結婚したいですか、 今独身で恋人がいない人にこれから恋人を作って結婚するんだったら何年付き合った結婚したいですか、こんなアンケートを取ったんです。平均は 1.2 年でした。 1.2 年でも実際に日本では結婚に至るまでの平均の恋愛期間っていうのがあるんですね。結婚に至るまでの平均の恋愛期間、実はこれ 4.3 年なんですよ。 4.3 年、みんなの希望が、皆さんの希望が 1.2 年に対して実際は 4.3 年、非常に長いと思われると思うんですね。希望の3倍です。1年で結婚したいなと思っても4年後ないとなかなか結婚できない、これが平均です。下手すれば7年8年っていうのもあると思います。日本人っていうのはなかなか決断ができない、行動ができない人種だと思うんですね。この仕事をしてても本当にすごい判断能力があって、行動力もあるんだけど、なんか恋愛のことになると判断が鈍っちゃう、こんな人もいると思うんですね。だからこそ結婚する、付き合う、何か恋愛の一歩、結婚の一歩、その勇気の一歩を背中を押してくれるような人、そんな人がいた方が日本人の婚活はうまくいくと思います。それが家族であっても友人であっても、僕らのようなプロのカウンセラーでも構わないです。あなたのことを真剣に考えて、真剣に思って背中を押してくれる人がいたら本当にいいと思います。私たち結婚、僕ら結婚その人でやってる中で本当に最近思うことがあってですね、これ根本的なんですけどね、なかなか人を好きになれないと、こんな人増えてきてるなってすごい思うんですね。人が好きになれないんです。どうやったら人好きになりますかって、まあ、方法はいろいろあります。いろんな方法があります。考え方とか見た目とか雰囲気とかいろいろ変える方法もあるんですけれども、一番簡単な、食べ物だけで変えれるような方法をちょっとお伝えしたいなと思います。人を好きになる、まあ、恋に落ちる時に、脳の中であるホルモンが出るんですね。あるホルモンが出ます。フェニルエチルアミンっていう物質なんですけど、フェニルエチルアミン、まあ、言いにくいんで、恋愛ホルモンって言います。恋をするときに恋愛ホルモンというのが脳から分泌されます。この恋愛ホルモンは、これが出ると恋に落ちりやすいし、その人と好きになりやすいんですよ。でもこの恋愛ホルモンは3ヶ月から3年でなくなります。恋をしているときって、もうその人のことが好きでたまらないと、なんかしないけど元気だ、なんかしないけどテンションが高い、こんなときは脳から恋愛ホルモンがいっぱい出てるんですね。その人のことを考えるだけで幸せだって。じゃあこの恋愛ホルモン、まあ3ヶ月から3年で消えるって言われたんですけれども、まあ、だから期間で言うとですね、だからこそ3年経ってもまだ好きで追ってくれたら本間の恋愛ですね。最初の3ヶ月間は誰でも好きや好きやって言います。だから最初の3ヶ月間だけで判断せずに、3ヶ月超えたぐらいでも好きと思ってくれるんだったら、あ、この人本間に好きなんだなって、付き合っても結婚しても3年超えても好きなんだったら、これって本物の愛に近いです。でです、この恋愛ホルモンが出る食べ物、出やすくなる食べ物ってあります。実はこれがですね、チョコレートとかですね、チーズとか赤ワインに含まれてるんですね。だからこそアメリカ、海外の修道僧というんですか、アマさんは恋愛が禁止なので、チョコレートが禁止だとかですね、そんなことがあります。だからよく僕らが言うのは、この子を好きになってほしいなとか、恋の落ちたいなっていう時は、デートコースも最初にイタリアンに行けって言います。赤ワインで乾杯して、チーズたっぷりの料理を食べて、そして最後はチョコレートのケーキで締める、完璧です。恋愛ホルモンが出やすい状況、これでもいろいろ頑張って無理だったら諦めなみたいな、こんなことを言ったりしています。まあ、今度は恋愛ホルモンの話とかですね、今後いろんな話はしていきたいと思います。このラジオを聞いてくださってる一人一人が幸せな人生が歩めますように、そんな思いを込めてお話しさせていただきました。それではもうお別れの時間となってまいりました。最後までお聞きくださいましてありがとうございます。いかがでしたでしょうか。私、香川博樹のご質問は公式ホームページ香川博樹 .com から送ってください。ローマ字で香川博樹と言っていただいても大丈夫です。次回の放送は2月4日土曜日の8時、8時台を全員集合、ドルフの時間にまたお会いしましょう。それでは皆さん、ハッピーな週末を。婚活応援番組、モテなきゃ人生楽しくない、お相手は婚活のカリスマ香川博樹でした。 この番組は本気の結婚相談所ビーノの協力でお送りしました。